今日はコリント第一の手紙の26節から終わりまでのところです。ここでですね、兄弟たちと、パウロはいつもそういうふうに、兄弟姉妹ということですね、一つの霊的な親である神様、父は神様から霊的に生まれたという意味でみんな兄弟姉妹だという、そういう式をいつも持っていたということ、わかります。思い起こすってありますか、原文は見るという普通の動詞なんです。一番たくさん、見るにはたくさん種類があるんですけども、一番普通の見る、ブレポーという動詞です。見なさい、あなた方、あなたが呼ばれたこと、メスっていうのを呼ぶんですね。あなた方の呼ばれたのを見なさい。という簡潔な表現なんです。心の目で見なさいというようなことであるからこう言われていると思いますが、そしてですね、人間的に見て、これは知恵というのは学問的なことですね。当時この前にも言いましたけど、コリント、ギリシャの都市は哲学的なこの長い伝統があったわけです。そういうことでですね、そのような哲学的なさまざまな議論、そういったことができる人が多くなかったと、あるいは能力ですね、いろんな意味での能力、これは学問的能力だけじゃなくてですね、いろいろな音楽とか芸術的なですね、いろんな能力も含めてですけれども、それからも家柄ってありますよね、こういった知識っていうことも昔はとても重んじられた、大切にされたところですが、そういうこともなかったというわけです。で、あえて神様はですね、そういうふうな学問的なことができる人に恥をかかせる、それだけで本当の英知、本当の救いに達せないということを知らせるために、学問のないものをあえて選ばれたんだと。このあたりですね、よく似たような言葉をたくさん使っていますね。力あるもの、あるいは普通の学問的英知あるもの、恥をかかせる、それではできないということを知らせるためということですね。恥をかかせるためなんていうと、日本語ですとちょっとなんとなく受け取りにくいような感じですけども、この世ではですね、何らかの力あるものが必ず上に上がっていくわけですよね。まずお金の力とか、あるいは学問の力とか、健康という肉体の力とかですね、あるいは親が大理士であったとか、親が国会議員であったとかいうことで、子供が一人でにですね、選挙の地盤看板とかいったものをですね、もらっていると。そういう意味で、大概どこを見てもですね、何らかの力あるものが、それは大切にして重んじられている。この世ではよく働いていると。けれども、この福音に関してはですね、この世のそういう当たり前のようなことは全く違うということをこう繰り返しようとしているんですね。そして次のところですね、無力なもの、無学なもの、能力もない、家柄もない、ないない尽くしみたいなものですけども、でこの28節、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものを見下されているものを選ばれたと思います。28はかなり原文から訳をしているんですね。それで元の文のことをちょっと触れておきます。ここでですね、実はこの、最初に出てくる神はですね、身分の卑しいって書いてある。身分ということはないわけなんです。から地位のあるもの、地位ということもないんです。これは訳する人が挿入したわけなんです。ですね。身分の、そして卑しいっていうことはですね、卑しいということもまず使わないですね。どうしても考えてみたら、卑しいやいうことはほとんど使った覚えはないです。書くのに、命の水でも書いた覚えはないですね。多くの人もそうだと思いますね。 癒やしい人だなんて、そういう方はだから非常に受け取りにくい表現で、この心境度訳だけが使っています。でこれは単に低いという一般的な言葉なんです。低いものや見下されているものを選んだということなんですね。そういう語順になったんです。世の低いものや見下されているものを神が選んだと。そして次にですね、さらにそれをそれだけで終わらない、徹底するためにどういうふうに言ったかというと、存在するという分子の形ですね。でそれに否定をつけて、という意味って言うんです。存在しない。ちょっと意外なような表現です。どういうことかというと、今言った世の低いもの、見下されているもの、すなわち存在しないものを選んだ。そこをそういう強い表現で言っているんです。でも存在しないとあまりにもちょっと強すぎるということで、そういう訳はしてないわけなんです。だけど英語訳なんかをいろいろ参照にしたら分かりますが、一つだけなんですよ。複数したらこのように直訳、ギリシャ語の原文をそのまま訳しているのも多くあります。存在しないものですね。世の低いもの、見下さる、要するに多くの人の前では存在しないとさえ思っているほどの人を選んだんだ。存在しないなんて言ったらなんかちょっとオーバーみたいに見えますけど、例えばですね、今私でここにおる方々もですね、たくさんの人がイエスにおります。だけどその人たち意識に全然私たちに登ってこなければ、それは存在しないと同じはずなんですよね。ここにこんだけわずか30年40人ぐらいですね。でも毎日全く思い出さないとしたらですね、祈りもしない、思い出しもしない、顔も思い出しもしない、言葉も書けないとしたら、その人にとってその総合の人は存在しないと同じことですね。ほとんど存在する、誰かにとってこの人は存在するという実感を、これを思い出すということですよね。特にクリスチャンにとってその人を覚えて良いことやり、祈るんでなければ、要するに存在してないと同じようなものになります。ですから存在しないものっていうと大げさなようなけど、実は至るところであるわけです。都会なんかそうですよね。いっぱいの人が電車に乗ってみんなそんなんか思い出しても祈るも何もしないと、単なるものみたいなものですね。混み合う、別に何とも思わない、あるようだけど実は存在しない。そういう意味ではですね、存在しないものっていう、あるけど実は存在しないも同然だということ、そういうことがたくさん至るところでもあるわけです。ここでパウロが言ってるのは、この当時普通においてですね、ほとんど無視されている、実は存在しないというように見なされている人たちをあえて神様は得られたということなんですね。そういうふうにわざわざさらに強い言葉で言い換えてるんです。ですね。で、それはどんな目的かって言ったら、さらにまた同じ言葉を使ってる。存在、それは、を選んだと、ね。それは、この役では最初に来てるから、地位なるものを無力とするためって、原本は最後にこれで。それは存在しているものを、もっとするため、これは最後に来てるんです。ですか、見聞では同じ言葉を使っているんです。この神経だけど随分訳が違うから、どこでどういうふうに対応しているか分からないと思います。こういうふうに英語訳を見てもこの日本語訳ではかなり違いますから、元の文がなかったら間違って説明してしまうところなんですね。身分の癒やしいもの、勝手に自分のイメージですね、癒やしいものどこだって言ってしまったら、癒やしいのは書いてない、この訳した人の気持ちでここだけにある言葉なんです。で、ですからこの28節のこの神経で、また神はあるものを無とするためです。地位ではいいんでもない、 存在しているものも無力の力、力にもなんないです。それが最後にあるということです。でこの分の最初は要するに身分の癒しもというのは低いものや見下されてもあえて選ばれた。それはすなわち存在しないもののようなものを選んだ。何のためか。それは存在しているもの、自分こそはあるんだと、自分こそは存在者なんだというふうに思い込んでいる人たちを無にするためなんだという表現になっているんですね。こういうことは本当にこの元の文のニュアンスに遡って考えますと、このパウロを受けたその経緯をはっきりさせて、私こそはあるものなんだと、なんてそういうふうに自分でですね、自分の地位やら何とかいろいろ思っておる人こそ神様を無にするっていうわけで、人間の意識としてもですね、自分本当に何もないと神様の見舞いには、それがイエス様を言った心の貧しい人っていうことだったんですね。心の中で密かに神様の前の罪の深さを知らないで人形のものだということを思っている限り、本当の身の祝福はなかなか受けることができないと。でそのために神様はいろんな難しいことを起こしたり、突然の苦しいことを起こしたり、進んでいた問題を壊されたりして、私たちは何かの存在者なんだと、もうそういう意思の高ぶりというものを打ち壊してですね、私たちは本当に神様の前には無駄だということを思い知らせるために、いろんなことも生じるということになるわけですね。これはパウロもそうだったわけです。パウロこそ自分こそ存在者だと、ユダヤ人の指導者である一番の存在者だという、まあ、自信満々という感じで、その律法という貴重な伝統を打ち壊すものがキリスト教だというわけで、取締りを逮捕したり、あるいはステパノが殺されるのをそばで見守ったり、実際にパウロはクリスチャンを殺したこともあると書いてありますが、国外にまで許可を得らって追跡していた。そのぐらいですね、自信満々だったということです。自分こそは存在者だと。それを神様は全て粉々に打ち砕くために突然現れて打ち倒したんですね。ほんでしばらくするとまだ見えなかった。それは全く自分本当は目は見えないと同じだった。一番の真理であるイエス・キリスト様の真理は全く見えなかったんだと、そういうことをこう思い知らされて、そうして自分のあると思ってたのを無にされたわけですね。そこから本当の生涯が始まったと、まあ、いうことだったわけです。でこのことですね、実際にこの最初の時にはですね、身分地位の低い人、社会的には無にされてるような人、これはその地位が言ったら奴隷なんですね。奴隷というのはたくさんを建前から言ってますが、ローマ帝国には、ウィリアム・バークレーの書いてるものによれば6000万ほど、ということはものすごい数をおったみたいです。まあ、とにかくちょっと豊かなようにみんな奴隷、召使い、お金で買ってですね、お金で買えたわけです、人間が。まあ、今でもですね、発展途上の一部、アジアの一部では娘を売ったりしていると、日本でもあったことですね、はるかの昔ですから。戦争で捕虜になって人がたくさん入り込まれてきて、それが売られたりして、それは奴隷になって、それ一番低い、その奴隷たちや身分の低いたちがたくさんおったわけです。もちろん一方では、すでにキリストが殺されるとき、まずですね、ローマの100人の兵隊の隊長、100人を部下に持った、会社でもそれなりの地位がある人ですね、100人を部下に持っている人、そういうふうにあの記事でもあるように、キリスト教って本当に不思議な宗教で、上の方にも下の方にも横にもいろんな趣味、能力の人、いろんなところに広がる。 最初から。けれども、保有に初期においてはですね、こういうふうに非常に身分何もない人がまず選ばれるということが非常に良かったんですね。その傾向というのはずっと今でも続いているからこそ、今、キリスト教が一番熱心に信じられているのは中国のようなところとか、アフリカ、アフリカの赤道からどっちか南の方ですね、アフリカの方がキリスト教人口が増えているのがそういうところ、一番貧しい人、内乱が起こってですね、非常に苦しい状態のところ、世界のいろんなところから無視されているというところありますね、今も。それに現代でもそういうふうに国際的にも無視されているような弱い人々がいるところ、そういうところに神様はその御手を伸ばされて救われようとしてきたということです。そういうことでですね、前のローマ書の最初に読むときに言いましたけど、ローマ信徒という最後のときにも、ローマ皇帝とかの親族にある人とか、その側近とかにも同時に広がってはいってたんです。それでたちまちいろんなところに広がったと。クォ・バーティスという本の中にもですね、そういうローマ皇帝の側近にまで広がっていったというのがある様を書いてありますね。そういうふうに非常に多面的である現在でもまあそうなんですけども、本当に神様は特に力を入れてこのように御手を伸ばして救われるというのは、何らかの意味で弱ったものというわけですね。本来地位が高くても魂を打ち砕かれたもの、そういう分、そういう意味でこの原文にある存在していないものを相手選んだ、能力のある人でもですね、例えば重い病気になった、何にもできなくなった、そしてもう誰からも無視されるような存在です。ほっとかれるはずですね。スポーツの世界もそうです。ホームランとか打ったりですね、 MVP とかなんとか言ったらみんなが注目するけど、一旦故障したりして二度と再起できないとか、もうほったらかしになるはずですね。そういうふうにどんなに地位能力のある人でも、一旦何かことあったら途端に非常にこのように弱く、何もない、無に等しいのも入院してですね、何も動けない、毎日毎日寝てばっかり、本当に無に等しいものみたいになる、社会的には。その時こそ初めて本当にですね、神が御手を伸ばして、またその人も求める気持ちが本当に救いを受けるということになっていくわけですね。でこの傾向というものは変わらないわけです。ここにあるような昔の話じゃないんですよね。で、それに入り口であるように、神を前にしたら心得ることは、あるいは自分のことで喜ぶ、今こんな地位だったと、こんなに成功した、こんなにうまくいった、人の前では喜んだり自慢できても、神様の前ではそのことを喜んだり誇ったりできないと、そのようにするためだ。で、そこでキリストという私たちにとって一体何なのかというと、ここで4つ書いてあるわけですね。キリストと私たちにとって何なのか、これはここのところを本当は読まないですね。例えばアンケートを取ってですね、キリストは私にとって何なのかって書いてくださいって言ったら、さあここに同じようなことが出てくるだろうかと。こんな表現はまず出ないよね。私にとって聖であるとかですね、私は義であるとかあんまり出ないよね。私にとっての救い主、あるいは罪を許してくださろうかと、まあ、そういう表現がずっとお願いしていますが、これは神の英知になったと。キリストがいなかったらこの世の知恵だけで終わって、学問とか勉強できたらそれは最高だと思うようになるわけです。それが全く違う世界の英知があるようなことはわからないようです。心の中の一番ですね、みんなが持っている心の汚れた部分、そんなものが清められる世界があるようなことは学問では全くわからないということですね。 で、そういうことを分かるということは英知だと。私たちにとって本当の学校とか本とかインターネットを教えるとは別の英知を教えてくれるということですね。私たちにとってはそれがあるから私たちも、もう普通の道とは違った道を進んでいける。主は我が光だという言葉がありますが、それとよく似ているわけです。主の光があって私たちも進んでいける。御言葉があるのでそれにすがって示されて進んでいける。それもみんな神の英知となってくださったと思うんですね。人間の英知というか知恵みたいなもの、常識は時代によって変わるわけです。ずっと以前にですね、経済成長っていうのが日本を軍務した時に、物を大切にするからダメなんだと、経済成長しても使い捨てなきゃいけないんだと、そういうことは当然のように言われてるわけです。はるかの昔ですけど、私はそんなのどう考えてもおかしいと思ったけど、一般的には物を使って捨てないと、大事にしとったら経済成長ができない、物を生産しても売れないじゃないかと、まあ、そういう調子で言ってたわけです。それで経済成長するため電気はいくらでもいいと。そういう意味でこの紙の英知っていうものはとっても大事だと。それがなかったらどんなふうになるかわからない。次です。義と正と贖いっていうことですね。これはどういうことかと。これはですね、パウロがいつも言っている、義としていただくということは、罪があるのにあなたも正しいんだと。普通なら信じられんようなことを言ってくださっているということですね。本来ならとっても義となんて正義正しいと言えない。これは誰、自分のことを振り返ってみて分かると思います。自分が何を言って何をしてきたか、正しいことをどれだけ言えなかったか、できなかったか、うっかり間違ったことをどれで言ってきたかしてきたかと思ったら、とてもじゃないけど神様の前でですね、自分は正しいなんて絶対に言えないわけです。どんな人でもそうです。これは全てそうです。だけどそれなのにですね、あなたはもう正しいんだよって言ってくださるって言うんですよ。だからキリストはそのように私たちを正しいと言ってくださる、義としてくださったと、まあ、その普通なら信じられないようなことをしてくださったキリスト、だからキリストは私たちの義なんだと、まあ、許してやったんだということを言ってくださる方で、真剣に考えるほどこれがなかったらですね、本当に当然行き詰まってしまうわけですね。パウロもそうにキリスト教徒を迫害して殺しさえしたと、そのことばっかり思ってたら進めないわけです。だけどキリスト教ってそれを許してやったんだと、そんな悪いことあるけども正しいとしてやったんだと、それを信じて、そして進めるようになったんですね。そういう意味でいつもパウロが言ってるローマ書の根本だったんです。キリスト様こそは私たちを罪深いのに義としてくださったと。しかし聖となったと、これはこの汚れにまびられたとか取り分けてくださった、この汚れに染まないようにしてくださったということですね。聖というのもともとに分けるという意味、セパレートという意味があるということを前から言っていますが、で許してくださってそれで終わったんじゃなくて、取り出してということはですね、汚れに染まないように清め、それで聖という普通のような意味も入ってくる。中国語ではこの清潔と訳しています。清潔という。清潔という中国の聖書ではこの文をですね、義と清潔と。清き清め。これは清めとも読む。全体ですね。私たち自身は汚れてしまってですね、いわば泥になるようなとこで5メートルの問題も、それを取ってのけてくれたと。で、きれいな水のところに入れてくれたんだと。 キリストはそういうふうにですね、清いところって入れてくれたと、まあ、そういう意味があるわけですね。キリストこそ自分の努力とか学問とか勉強とか修行とかでないというわけです。いくらしてもその泥沼が出られなかったのキリストがそれに取り出して成長してくれたということですね。でこれはちょっと別のことですけど、この清潔の清明のしおりという本がですね、これはあの棒に前に載った曽我友さんですね。曽我友さんがずっと愛読してきた本ですね。これは救世軍の伝道用のパンフレットの薄い本ですけど、清明の最後まであそこの横の部屋でもう亡くなる2週間ぐらいになったから、あの老朝の一人をもう亡くなるかもしれない連れて行った時に、その102歳になってもう亡くなるかもしれない実はこれを置いてやってですね、薄い本だから重たいも読めないですね。大事若い時から読めたわけです。韓国にもある戦前の昔に韓国行ってまずから旧世軍から信仰を行ったわけですね。それで最後もこの薄い本を、まあ、紙からですねちょっとで、その本をですね私連れて行ったの牢の生徒卒業生にこの本を読んだらいいって言ってたどたどしいことで進めようとかちょっと驚いたんです。何驚いたかった、もう死のうかと思って102歳になっても弱ってるのを受け入れないのそれでも伝道っていうかですね、まだ進めようとする気持ちがあるんだなと思って、それぐらいですね絶えず福音というのは他者に進めるということですね。まあそういう、ことは大事ということで、みんなそういうことで信仰って思ったんですよ大体はね。私は柳原という人の本だったけど、その柳原に来てた時に大変進みを進めようとその目的で書いた本だったんです。その目的のためだけに書いた本ですね。大学の同行という本もいろいろありますけど、そんな講演とかでなくてですね、全くキリストの真理を簡潔に進めたいと、私が出しているこの印刷物もそうなんです。それでどこかで誰かが神様の手によったらですね、そのただ一ページでも数秒でも使おうと思ったらそれが救いに役立つんですね、そういうことです、まあ、それずっと言うんですけど、まあ、そういう義と聖とですね清め、キリストがなかった汚れたままキリスト様のおかげでですね、おかげで汚れたものは清いとしてくださいで、さらにはこの贖いっていうのはですね、ここで言う贖いはもう義ということはそもそも贖いなんですけど、ここは全体を含めた意味で救い出すと解放、そういう意味で広い意味で使っているわけです。キリストこそはですね、あらゆる囚われからの解放者だと、そういう意味合いなんですね。奴隷状態だって苦しかった正義とはそのものだったけど、まだまだその心まで取られるというのは解放されたということですね。地位が低くても、あるいは苦しい人の病気でも体に障害があっても、そこに縛られとったところは解放してくださった、まあ、そういう全体としての意味をこの贖いだと、まあ、締めくくっているわけです。それでキリストこそは私たちにとって本当に必要な全てなんだと、だから本当に誇るもの、この場合って喜ぶという意味合いを持っていることです。観音を誇れ、観音を喜ぶというのはこの言葉なんですね。だから本当の意味で喜ぶ、あるいは誇るというのも日本語的な自慢ではないんですけど、主を誇れ、主を喜べという意味合いですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。